コーダレツの妖怪ラジオ第3回目です。今年からゲストをお呼びするという形も取ってみようかなと思います。他のパーソナリティの方の場合っていうのは、ゲストがないと、まあ、喋り感持たないということなんで、こう、ゲストを呼ぶって形なんですけど、私は一人で結構喋っちゃったりなんかする方なんで、まあ、それも心地いいんですけれども、まあ、違った視点が入ると面白いかなと思って、今日はお年玉スペシャルみたいなものですね。そんなお年玉になる可能性がありますけれども、ゲストは、二子渡るさんです。
こんばんは。あ、二子です。よろしくお願いします。
はい、ゲストも、分かれて大変ですね、今回。今月、何度目ですか？
今月、3度目？ネットラジオは、あずさんの時以外は全部出るみたいな感じなんですね。
うん、なるほどね。うん。で、どんな話されてたんですか？他のやつはまだちょっと時間なくて聞いてなかったもんで。
うんうん。最初のね、1月の一番最初に、玉穂美翔さんの会の時にみんなで、全員集結して、怪しい、いろいろ、話をしまして、
うん。うん。キノコとかの。
そう、キノコとかの話をね、して、その後、僕自身の番組の時に、たまりかよこさんという、コーチングと、ヒプノセラピーをやってらっしゃる方、
そう、
に対して、うん。で、いろいろ、こう、なんだろうね。まあ、ヒプノセラピーのことは結構聞きましたかね。そんなような感じで、で、まあ、話してるところですね。
うんうん。あ、なるほどね。
うん。
じゃあ、今日の話は被りませんね。それ
は。今日の話は被りません。
今日は一応お金特集ということにしたんですけれども、
はい。
タコさんが最近何年ぐらいですかね、そのお金から自由になるという形で、こう、セミナーをやってらっしゃったりとか、
はい。
アマノンさんの人を幸せにする会社の、
うんうん、
グループに関わっていらっしゃったりとかする経緯がありますよね。
はい。そうですね。
なんかね、なんでこう、お金ということにこだわっているのか、まあ、セラピーって入り口って多分いろいろあると思うんですよね。
うんうんうん、
例えば有名な看板立てるとしたら、まあ恋愛セラピストなんてのは、まあ宿題余ったでしょうし、
うん、
あとは親子の問題って結構出ますよね。いろんな部分で。いろんな入り口がある中で、なぜお金なのかっていうのが一つありまして、で、それが面白いなと思ったんです。
うん、ありがとうございます。
うん、
お金はですね、本当なんていうのかな。僕はもともとお金は、実はそんなに関心がない人なんですよ。
うん。
普通に生きてれば普通に回るっていう風な世界で生きちゃってたもんですから、
うん。
お金が欲しいとかあんまり思ったことなかったし、うん、足りないって思ったこともなかったんですけれども、
うんうん、
ただ、ここ数年、なんていうのかな。僕は自分の仕事がね。
はい。
地球に幸せを広める、なんとか、みたいなのが多いんですけれども。
ですね。
うん。それを、なんていうのかな。本気で何か自分がこれが大事だって思ってる価値観を実現しようと思ったら、
うん、
それをボランティアでやってたら続かないなっていうのが、一つ大きなモチベーションなんです。
うん、確かに。
うん。ちゃんとお金をいただきながら、本当に大切なことをやっていくっていうことができたときに、僕は自分の持ってるものをずっと継続して提供し続けることができるというか、発揮し続けることができる。
うんうん、なるほどね。
で、これはまあ僕自身に関してそうである。けれども、もちろん一般的にそうなわけですよね。
そうですね。
うん。
うん。
なんかどっかで何かお金を稼ぐことを別にやって、大事なこと、本当にやりたいことはボランティアでやりますっていうのは、なんかすごくこう、ねじれた関係になってるように僕には思えてですね。
ああ、なるほどね。
うん。 こうエネルギーをどっかから引っ張ってきて、
うん、
こっちで消費してるみたいな、なんか、
うんうんうん、
そうじゃなくて本当に大事なことをやるっていうところでお金も回すっていうのがその一番シンプルな循環だなというふうに思ってですね、
うんうん、
まあ、そんなことが一つあるのと、
うん、
それから今の現代文明社会の、まあ、システムみたいなものが僕はなんていうのかな、変えていく必要があるなというのは結構感じていて、
うん、
それをやろうとしてる人って世の中にたくさんいるにはいるんだと思うんですよ、
うんうん、
持続可能な社会にしていくとかね、
そうですね、
うん、環境の持続可能性に取り組んでる人とかいっぱいいるんだけれども、僕がそれまで知ってた人たちは現代文明社会の中でそれっていうか現代文明社会全体を変えていくっていう時のお金が持ってるパワーをなんか僕から見るとすごく侮ってるというか軽んじてるような感じに見えてた部分があって、
ああそこが面白いとこですね。
うん、この世界を本当に内側から変えていこうと思ったら、なんかこの世界の仕組みに乗っ取ったところでやっていかないとというか、この世界の仕組みに通用するやり方でやっていかないといかんよなっていうふうに僕は思うんですよ。
うん。
うん。で、そうしたときに、やっぱり、その、お金ってことが、ちゃんと回せたり動かせたり、お金のパワーってことを適切に分かった上で、
うん、
パワーやその、仕組みやらってことを分かった上でやっていくってことが、絶対必要だなと思ってですね。絶対必要だっていうことと同時に、うんうん、同時にというか、もっとさらに言うと、その方が全然、効率的だなっていう感じがしててですね。
ああ。
うん、うん。そんなところからですね、お金ってことを、なんていうのかな。今、うん、お金に支配されちゃってるような社会だったり、個人だったりするのを、うん、そのお金を支配する側にちゃんと回っていこうっていう。そしてお金を使って、世界を変えていって、自分を幸せにしていこうっていう、なんか総合のところをね、まあ、方法としてそれがやっぱ、効率がいいって言うとなんか、あれだけども、身にかなってる。
うんうん。
うん。そこですね。
うん。なるほどね。うん、まずその、二つ思ったんですけど、話を伺ってて。一、はい、つ目は、それこそ、カウンセラーとかって、まあ、物書きなんかもあるし、僕なんかもそうなのかもしれないけど、こう、はい、クライアントさんとかを相手にしたりとかするときに、
うん、
あるいは原稿用紙何枚いくらだとかって言ったときに、うん、値があってないようなところってありますよね。
うん、うん、そうですよね。
いや、1時間のカウンセリングで、
はい、
3000円でいいという人もいれば、
うん、
いや、1万5000円の価値がこれはあるんだよっていう人、うん、多分いらっしゃるわけですよね。
うん、
そこで、変に、それこそボランティアでないけれども、まあ、うん、こう、身を削ってやる人もいれば、こう、いわゆる高額セミナー的なところに走っちゃう人もいるっていう、
うん、
結構そこでも不均衡な感じっていうのが、僕は感じてて、
うん、
その値の設定っていうのを、一つどういうふうに考えてやってらっしゃるのかなっていう。
おー、なるほど。その辺は面白いところですね。
まず1点目ですね、これが、
うん。はい。
つまり主体的に価値を取り戻していくってところって、
うん、
まあ、要約したらいいのかな、
うん。
うん。で、2点目としては、その社会の話っていうのが、僕もその同感で、うん、お金のことっていう、お金というよりはね、僕はね、ずわり欲だと思ってるんですけどね。
ほうほう。
人間の持ってる欲の力っていうのをね、侮りすぎている。
うん。
今までの運動とかっていうのはね。
うん。
で、これはなんで向上と感じたかっていうと、うん、まあ、打ち合わせの時にもお話ししたんですけど、
うん、
去年ですね、東大の先生で熊野澄彦さんっていう人が、 庫、まあ、岩波文庫でハイデガーの存在と時間の新訳とか出されてるんですけれども、うん、その方がマルクス資本論の思考っていう、すごい分厚い本出したんですよ。
うん、
で分厚いんだけど、かなり面白くて、
うん、
忠実に資本論を読んでるような感じなんですけどね。
うん、
まあ、ある意味、今時珍しいというか、
うん、
あのそういう内容で、ただ彼がこう強調してたのが、あの、311以降ね、あの原発事故以降にその仕事を始めたんだけれども、痛感していたのが、残念ながらこの世界っていうのは、資本主義のシステムで動いていると。
うん、
で、3回ぐらいそのことをこう講座の中で、短いんですよ。1時間半ぐらいの中で強調されてたんですね。
うんうん、
で、そういうことを考えて、
うん、
じゃあ自分たちを縛っているもの、自分たちを拘束している条件っていうのをどういうふうに明らかにしていったらいいかって思ったときに、
うん、
マルクスに目が止まって、マルクス以上にそういうことを考えた人はいないんじゃないかと。
うん、
いうわけですね。
うん、
で、まあ、もちろんお勉強されてる方だから、哲学史の先生ですからね。
うん、
まあ、いろいろ知ってるわけですよ。そこにマルクスに注目するっていうのが非常に面白くて、
は
い、ただ、俗領のマルクス主義、いわゆる社会主義ですね、って言ったと、
はい、
あの、まあ、1989年に崩壊してっていう話ですよね。
はい。
で、まあ、土地の使用をやめてとかってね、国有にしてっていう。
うん。
で、ただそういうのを見てても、結局、こう、権力持ってる人間が贅沢しちゃうだとか、まあ、マルクスの理論自体にはある程度、こう、問題点がある分はあるんですけれども、
うん、
相当、例えば、レーニンなんかは考えたわけですよ。こういうように、国家を廃絶するっていうことをやればいいんじゃないかと。うん、でも、国家を廃絶するっていうと、相当人間の内面的な成熟度がね、高くないと無理なんですよ。
うん、
現実的に、
うん。
人に分け与えたりとかするっていうのは、当たり前のようにできるとかね、
うん、
いうことっていうのは。
うん、
つまり、内面が成熟して、他者側の視点というのが入ってきて、他者側の視点だけじゃなくて、もう一個大きな視点というのを持たなきゃダメじゃないですか。
うんうんうん、
例えば、環境であるとか、
はい、
に見えないような、こう、まあ、未来の人たちでもあり、ご先祖様たちでもありって視点であるとか、
うんうん
う
ん、
そうすると、まあ、それこそトランスパーソナルレベルに近いっていうか、そういう形になってくるわけですよね。
はい。
で、僕の中でずっと関心あったのが、ビルバー、今トランスパーソナルの名前出しましたけど、ウィルバーの考えてたようなことと、マルクスが考えてたようなことを、どうやってつなげられるかっていうのがあったんです。で、それをちゃんとつなげられたときに、まあこれは理論ですけど、非常に無理のない形がこう作れるのかなっていう。つまり内面の成熟というものがないと、何やっても無理なので、基本的には。まあ、身の丈大で行きましょう。でも成長はしていきましょうと。いうところをうまく抑えられないかなと思ったわけですよね。で、そうじゃないと、それこそ国家廃絶論だとか、例えばこう、狩猟採集社会のね、こう、理念が復活するんだと。ある形で巡り巡って、また未来に訪れるんだっていう、まあ、ある種ユートピア的な構想とかになっちゃうわけですよ。
うん。
うん。で、大体今世の中で出てる理論って、この二つのパターンかなって思うんですよね。
なるほど。
つまり昔のある種の理想社会的なものが、イデアとしては、まあ我々のデフォルトであるから、それが新しい形でまた再び巡ってくるのだと。
うんうんうん、
まあ、倉谷公人さんなんかはこういう言い方ですよ。交換様式 D っていうのが、あったと。そういうような。か、あるいは、まあ古い考え方で進歩していけばいいのだと。
う
このままね、例えば自由経済論なんかそうですけれども、新自由主義に代表されるのはどっちかなんですよね。
なるほど。
で、どちらも身の丈には僕は合ってねえなと思うわけですよ。人間は欲深いんでね。これは、仏教のものの言い方かもしんないけど。で、そう考えてたときに、どういうシステムを作り上げられるかっていうところで、そのお金のセミナーとかやってるので、ちょっと関心が出たわけです。
なるほどね。
はい。
いいっすね、いいっすね。この辺、面白いとこですね。
そうそうそう。だから、実際に対して価値を取り戻していくところと、社会における欲望というものをどういうふうに考えていったらいいかって2点ですね。で、
なるほどね。
はい。
メモしときます。欲望、社会における欲望。この2つのテーマってやっぱりすごく、つながってると思うんですよね。で、その値段っていうのが、まずは、この貨幣経済では、等価な交換であるっていう前提を持ってるんだと思うんですよ。100円のものは100円の価値のものと交換できる。で、100円って値段がついてたら、これもこれも。同じ価値である、っていう風な値段の付け方が、値段というものはそういう性質ですという社会的な合意が一応あって、その合意の上で僕ら値段ってものを付けたりとかですね、その値段のものをその値段で買ったりしてる。ただ僕が思うに、その、等価な交換っていうものがあるのだっていうのが、貨幣経済が持ってる最も巨大な嘘の一つだと思っていて、やっぱ、等価な交換ってないんだと思うんですよ。これって、やっぱ破壊ようがないっていうかね。で、そういう意味では、その、やっぱ交換というよりは僕らがやってることって本質的には贈与の試合で物をやり取りするっていうのが。そこには価値っていうのが、なんていうのかな。その一つね、個人個人のその実感に基づいて測られるしかない。本質的には。で、そうしたときに、その、なんていうのか。個人個人の実感で測る価値っていうのが何かって考えたときにですね。よくこの業界ではって言ったんですけども、セラピーだったり、スピリチュアリティだったりのところでは、なんていうのかな。エゴと魂みたいな言い方だったりとか、恐れと愛って言い方だったりとか、そういう二つの曲を置いてみて、物事を捉えるってやると思うんですよね。その恐れから、恐れを埋め合わせてくれるものに価値を見てるのか、あるいはその、愛からっていうか喜びみたいなものから、そこに価値を見てるのかっていうことでもって、その人の体験って全然違う方向性を持っちゃってるわけです。それで、値段の付け方のところに行くんですけれども、その、やっぱりその値段そのものというよりは、あ、これ、喜んでこれだけのものを払いますってなってもらえるような値段とサービスのバランスってことをやっぱ僕は考えてるんですよね。で、その、まあ、それが一つの側面で、もう一つは、僕自身がそれを受け取ったら、あ、喜んでこれ全力でやりますって思えるような、そういう側面と、その二つのバランスでもって、値段ってのをつけてるんです。 で、細かいこと言うといろんな、ね、技術的なことって出てくるんですけど、本質的にはそこですね。そこに、ちゃんと喜びの循環っていうかね、やりとり、うん、喜びや幸せのやりとりが、生じるような、値段設定っていうことですね。
なるほどね。うん。
で、それが、その、もう一個のテーマともやっぱすごくつながっていて、
ええ。
ほとんど今、家計経済の値段の付け方って、喜びの循環を意識してるというよりは、不安の埋め合わせを意識してるものなわけですよ。
なるほど。
うん。で、それが社会の欲望っていう、ことで言うと、
うん。
なんていうんですかね。その、欲望っていうのを恐怖っていうふうに言い換えたら、恐怖が煽れば再現ないというかですね。
うん。
うん。そこが欲望の再現のなさなんだと思うんですよ。
うん。
でも本当に喜び側に焦点を当ててったら、
うん。
ちゃんと人は満たされていくんですよね。
うんうん。
うん。だその視点が、
うん。
まあ、巧妙にすぐすり替えられちゃう。で、その、人間が持ってる欲求っていうか、ニーズっていうか欲望、うん、そういうものの再現のなさって捉えるよりは、うん、人間が持ってる恐怖にすぐフォーカスが当たっちゃう性質っていうふうに、僕は見ていて、
うんうん、
社会における欲望っていうものですね。
うん
うん、なんかそんなところで、僕らが必要としてるのは、ちゃんとその人が心満たされる、心の底から満たされるようなやり取り循環っていうことを起こしていくっていうのが必要だろうっていうか、まあそれによってこそ僕らはお互い幸せになっていける。
うん。
うん。まあそんなことをお金のセミナーとかでもこうやってるわけなんですけどね。
うんうん。
うん、
具体的には伺っていいですか？どんなことをやってらっしゃるんですか？中で。
お金のセミナーで。
はいはい。
うんうん。一つにはですね。
うん。
お金の使い方のことを結構やるんですよ。
うん。
お金のセミナーって、世の中のセミナーってほとんどはどっちかというと、どうやって稼ぐかとかってことやるわけなんですけれども、うん、そして人々はみんなそこに興味があるんですけれども。
なるほど。
うん。でも、お金を稼げるようになるってことは全然幸せとは関係ない出来事なんですよね。
まあそうでしょうね。
うん。そのことをでも普通の人は気づいてない。普通の人はって言うとあれですけども、まあ多くの人は気づいていない。
うん。
だいたいお金がもっとあればもっと幸せになれるっていうふうに漠然とこう思っちゃってるというか洗脳されちゃってるっていうかそんな状態にあるわけです。
うん
だけども、年収が、まあ、150万の人でも、500万の人でも、1000万の人でも、何千万でも、何億の人でも、お金が足りないって思ってる人って、もう本当に年収に関係なくみんなそう思ってたりするんですよね。
みたいですね。
うん。
不思議ですけどね。
そう。
うん。
それはね、僕はもう本当にいろんな層の人と関わって、
うん。
そのことに直面してですね。
うん。うん。
なんだよって言ったんだけども、
うん、
こういうことかって思ったんですよ。
確かにびっくりしますよね。
うん。
年収運動の人が足りないって言ってたら。
うん、そう、うん。もう本当にね、すごい高額のお金を稼いで、
うん、
六本木ヒルズとか住んじゃってるような人が、
うんうん、
常に不安でしょうがなかったりするわけですよ。
うん。うん。
うん。そんなようなことがあって、
うん。
だからお金がお金をどのぐらい持ってるか、稼いでるかってことは幸せとは関係ありませんってのが僕の、観察したところの事実なわけですね。
なるほどね。
うん、じゃあ何、どこと幸せってお金とは繋がってるのかって言ったら、まず一つは、お金を使って、どれだけちゃんと自分を幸せにしてるか。
うんうん。
うん。この、卵印の卵さんの話を僕よくさせていただいてるんですけれども、
うん。
彼女の家は、長者番付に、実家はね、 地域の長者番付に乗っちゃうぐらいお金持ちの家だったんだけれども、
うん、
ずっと親御さんはお金がない、お金がないって言ってて、
うん、
玉子さんもずっとお金が足りなくて、
うん、
あの、ちょっとでも節約しなきゃいけないっていうふうにずーっと思ってきてたらしいですよ、
うん
うん。で、例えば飲み物を飲むんだったらもう100均の100円のマグカップで十分足りるんだからそれ以上のお金を使うなんてもったいないみたいな感じで。
うん、
だけども、ある時、何万円かの茶器セットを見かけて、
うん、
それが超素敵だったらしいんですよ。
うん、
でずーっとそれまで育ってきた感じからすると、そこに何万円払うっていうのはありえない世界だったんです。カップ1個で100円で買いなさいってところだったから、
ね。そうですよね。
うん。
うん。
でも、なんかその時は買ったらしいんです。
うん。
そしたら、以来、この前ね、彼女の家に行った時見せてもらったんですけど、まだあるんですけど、何十年という間、それ見るたんびにすごく心豊かな気持ちになるっていうんですよね。
うん。
で、それを見て、それを手に取って、それで飲み物を飲んだりするっていうのがね、
うんうん。
うん。だそれがね、本当にお金を使って自分を幸せにしたってことなわけです。
なるほどね。
うん。
うん。
だからまずは、お金を使って自分を幸せにする。セミナーの中ではお金っていうのは自分に最高の贈り物をするための剣だっていう言い方をするんですけれども。
うん。
うん。だお金を使うっていう行為を通して、ちゃんと自分に幸せを現実化させるっていう、そういう使い方ってどんなものでしょうっていうようなことを探求してたりするわけです。
なるほどね。うん。うん、
もうちょっと喋ってもいいですか？
うん、いいですよ。
これ、あと、玉子さんじゃない別の方なんですけれども、
うん。
ある方はですね、
うん。
お金を稼いでくると、
うん。
その、家族にアルコール依存の方がいらしたんですよ。
うん。
稼いできて、すごく頑張って、もっと稼いで、稼いできたら、稼いできて、収入が増えた分、アルコール代に家計で消えてったっていう、
うん。
人がいて、
うん、
何が起こるかっていうと、その、お金がね、自分を幸せにしない、むしろ、その場合は、本当に自分の費やしてきた仕事へのエネルギーなんかがですね、すごく無駄遣いされてるっていう感じに体験するわけですよね。ある意味なんか、すごく不当に搾取されてるっていうか、そういうふ
う
なお金の出て行き方をしてると、何が起こるかっていうと、この人はお金を稼ぐこと自体がもう嫌になっちゃうんですよ。
うんうん、
つまりお金が入ってくるのが嫌になっちゃう。
うん。
うん。はじめわかんないけど、例えば仮に10万円分酒代に消えちゃってたのが、もっと稼いだったら20万円分酒代に消えちゃうっていう、その、自分が搾取される量が増えていくだけになっちゃう。
うん。
自分の不幸にするお金の使い方が増えていっちゃう。
うん。
そういうことになると、本当にお金が入ってくること、自体が嫌になってきちゃうっていうことがあって、
うん、
お金をがちゃんと自分を幸せにしてるか、お金を使うときに自分をちゃんと幸せにしてるかどうかっていうことが、お金が入ってくることを良しとできるかどうかにも直結してくるんですね。
ああ、そこの結びつきが面白いですね。
うん。
うん。
そんなようなことがあってですね、まあそういうようなところから紐解いていて。
うん、
どうやってお金を払うことを通して自分が幸せになるか、そして、
うん、
まあその後どうやって受け取ることを通して幸せになり、あるいは幸せを広めていくかっていうようなことを、うん、まあいろいろワークなんかをやりながらですね、こう体験していって、
うん、
っていうセミナーをやってます。
なるほど。そうすると感覚にアプローチするわけですね。
そうですね。
うん、お金が出たり入ったりしてるときに、
うん、
あるいは何かサービスを受け取ったり、自分がしたりするときに、どういう感じを持ってるかっていう。
そうですね。
そこでフォーカスするっていう。
うん。
うん。
実感として何を体験してるのか。
うんうん。
うん。
あ、なるほどね。うん。 これ昔ですね、僕はいろいろやってたもんですから、はい、これは恥ずかしい話なんですけれども、うん、半分は。ある、ちょっと奇妙なね、人にね、ついてたことがあるんですよ。
単純に。奇妙な人についてた。
僕はパンツオヤジって言ってたんですけどね。
ええ。
その方はなんでパンツオヤジって言ってたかっていうと、
うん、
呼んでたんですけど、うん、悟りを開こうと思って、悟りを開くためには全てを捨てなければならないと。
ほうん。
ある時に思ったらしいんですね。
ほう。
で、結構金は稼いでたんだけれども、全部人にあっちゃうんです。うん、ある時に、その方、一円本気ですね。で、それだけじゃまだ足りないと。
うん、
立って気がついたら自分が服を着ていると。
うん、
この服もあげてしまおうと。
うん、
で、服をあげてしまって、さすがにパンツ一枚だけ残り、
うん、
いや、これを脱いだらまずいだろう。うん、そういうことで。まあ、パンツ一丁でいたんだけれども、
肩の
真ん中で。
うん、
その時に、肩と悟るわけですよ、うん、その方。
ええ、
自分は捨てるということにこだわっていたんだけれども、
うん、
捨てるということを捨ててはいなかったと。
素晴らしい。なるほど。
うん。で、うん、パンツ一丁からまた服を改造して、
うんうん、
まあ普通の生活に戻っていくんだけど、
へぇ、
その方の、こう、無料の、こう、まあ、なんていうのですかね、講習会みたいなもんがあって、
うん、
数回行ったんですよ。あんまりに面白いんで、うん、感覚が。ヒーラーなんですけどね、やってることは。
うん。うん、
で、ある時にマークがあったんです、こういう。お小遣いで300円もらうんですよ。
うん。
全員に。20人ぐらいいましたかね。なかなかなんですけれども、なかなかエリアをかけて、5時間ぐらいプラプラするんですね。いろんな場所。で、
うん、
その300円を使ってこいと。
おお。
ちゃんと。
ええ。
お釣りとか出さずに。
ええ。
で、そうするとね、いろんなことが起こり出すんですよ。人によってはすぐ落としたりとか、
うん、
なぜか知らないが倍になって買ってくるとか。まあ、普通に使って、例えば5円とか7円とか。なんか余っちゃって、そのまま。僕なんかそっちのパターンだったんだけど、来る。
うん。
いろんな人たちがいて、
面白い。
ああ、と思ったんですね、その時に。
ほう。
たぶん、ふさこさんのワークに近いんですよ、これって。
うん。
その時の感覚を見るって感じですから。
うん。
いろんな人の話も伺ったりとかしててね、
うん。
非常に面白い部分があって、
うん、
限られたものじゃないですか。要するに300円は300円で。
はい。
それで、今の話で言えば、どうやって、こう自分に対して、こう喜びを与えるかって言った時の、その、与え方によって、全然巡り方も違ってくるっていう。だから人によっては、負けちゃったりするんですよ。
うん、
道行く人に、
うん、
捕まらなきゃいけないからで、
うん
うん、そういう人もいれば、うん、いわゆる10円とかでできるパチンコあるじゃないですか。
はい。
ああいうところに入り浸るだとか。
なるほどね。
まあ、100均でね、5円の攻防をするとかね、105円かかっちゃうから。
うん、
うん、まあ、いろんな人いたんですけどね。でも、そこで掴んだものっていうのは、ちょっともちろんもんがあって、
うん、
感じ方によって同じ額でも、生かし方、殺し方ってあるもんだなっていう。
そうですね。
うん。唯一それが面白い枠でしたね。
ああ、それ面白いですね。
うん。
うちでもやろうかな。
エリア区切るんですよ。
うん。
中野区のどこどこからどこどこまでっていうので、
うん、
で、とにかく時間通りに使ってくると、なんかもらえるんですね、景品が。
へ
ぇー。うん。あまりもらえないわけですよ。
うん。
うん。一人一人発表させられるんです。
うん。
うん。で、それを無料でやってた人だから、推敲だなって思うんだけど。
本当ね。そうか。
そう。だから今の話で言っちゃえば、その感覚に結びつけていく、自分が使うときの、っていうのはあるでしょうね。
うん、うん、うん。そう、本当に。ね。
あと、さっきの、その欲望論で言っちゃうと、うんうん、まあ欲望論って言い方をするんだけど、僕は、その、イメジ君もおっしゃったニーズっていうのと、デザイアっていうのは分けた方がいいなとは思っていて。
そうですよね。
うん、うん。ニーズって必要なんですよ。
うん。
だって、電気料金払うの必要だから。
うん。
電子車検いるして、それがニーズですよ。
うん。
移動するときにね、必要だったりするっていう、うん、基本的に、
うん。
ただ、その先ほどおっしゃったような不安に基づいたもの、なんかこれがないと安心しないから、これにする、いうようなことであるとか、
うん。
いうのは、こう、まあ欲望ですよね。うん、欲望は煽られると再現がないですから、うん、まあ行くとこまで行くと、
うん。
この視点も僕は結構大事かなと思っていて、お金のこと考えるときでも、
うん。
どこからが欲望に入り込んでて、どこまでが欲求なのかっていう。
それって単純に、
うん。
なんていうのかな。実感としての満たされ感があるかどうかで区別したら違うんですか？例えば電車に乗る電車賃にしても、
うん。
本当に会いたい人に会うために払ってる電車賃って多分結構喜びから払えると思うんですよね。
うん。
うん。で、誰か友達か誰かに会いに行って、ああ、すごく良かったなって思えたら、そのお金って僕の中では、なんていうのかな。さっきのところで言うところの喜びの循環になってるお金。
うん。
うん。だけども、今日そんなに行きたくないんだけども、集まりに行っとかないと、後で仲間外れになっちゃうかもしれないからっていうふうに思って、電車賃払って。例えば言ったりすると、
うん、
これはその不幸の循環というか恐怖の不安や恐怖の循環の方のお金の使い方だなと思っててですね、
うん、
でそっち側は再現がないだけども満たされる側は満たされちゃえばこの人は、うん、そこでまずひとまず打ち止めになるっていうか、
うん、
うん渇望感みたいな、もっと、もっとっていう、それは、そこで一回止まるんだと思うんですよ。
うん。
そうやってちゃんと満たされて止まってっていうことが、それぞれ、できてれば、
うん。
際限なく欲望が広がってって、今みたいに全部地球を食い尽くして、今地球が再生できる、再生産できるものの資源の5割近く増しでどんどん使ってるみたいな状況なんですけれども、そんなことにはやっぱならないはずだったんですよね。
うんうん。
うん。
なるほどね。
うん。
うんうん。
社会における欲望っていうものがより節度あるものになっていくためには、個人一人一人が自分がちゃんと満たされて、あ、今満たされてるなって感じられるところに、で、立ち止まれるっていうか、
うん、
うん。
うん。
そのことが決定的に重要かなって気がしてるんですよね。
うん。
うん。
うん。 まあ、喉が渇いたから水を飲んで、水を飲むよ、うん、とりあえずそれはそれで、また喉は渇くかもしれないけど、うん、とりあえずそれはそれで OK っていうところですよね。
そうですね。うん、水よりも、例えば食事なんかはもっとわかりやすいですよね。
うん。
そんなに食べなくていいでしょって量を食べてる人は世の中たくさんいるわけですよ。
うん。
うん。で、ほとんどの場合、そういう食べ方してる人はちゃんと味わってはいないですよね。
ああ。なんか書き込みが入ってきたぞ。うん、読みますね。
はい。
質問です。身の回りにものすごくお金の使い方が下手な人がいて、私自身が自分を喜ばせるものにお金を使っているのを見て、またそんな無駄遣いしてお金稼げてないのと言われてしまい、せっかく自分を喜ばせるお金を使ったのに隠さなきゃいけなかったり、罪悪感を植え付けられます。これはどう対応していく必要があるでしょうか？
おお、面白いですね。
面白いですね。
隠す。
意味わかんないけど。
これは、まあ、親御さんだったり、女性だったらご主人とか、まあ、その家の中で稼いでる人と、家、主に家のことやってる人の関係とかなのかなと想像しながら喋るんですけれども。うん、
はい。
まあ、これ難しいね。関係性との兼ね合いっていうところがすごくあるけれども、
うん、
その、まずは、自分を満たすっていうこともすごく大事ですけれども、その時に、この場合はね、この人の場合は、やり方は二つあり得て、
うん、
一つは、罪悪感を手放していくっていう方向。だって、本当にその、ね、お金使って、喜びが生じてる。
うん。
この人はもう幸せになっていいはずなので、まあ、それで罪悪感は手放していくっていうようなことが、まあ、もしかしたら一つの方向性で、
うん。
もう一つの方向性は、その、罪悪感を植え付けられたりしちゃう、そんなまた無駄遣いしてとか言っている、その人が満たされるような、あるいはその人と一緒に満たされていくようなことにお金を使っていく。
ああ、はいはい。
うん。
うん。
うん、まあでも前者の方が簡単。後者はやっぱね、この相手がどういうふうにその感じ方を変えていけるかとかっていうのは、もうその相手さん次第だったりするので、
そうそう、
一つでは、ね、働きかけることはできても、
うん。相手には働きかけるのって難しいですね、こういうのは。
うん。
うん。
うん。あとはまあ自分で稼げるようになれる、なることって、この人の場合は多分素質があるので、
うん。
自分で稼げるようになっちゃうところを目指すっていうのはすごくいいと思います。
ああ、なるほどね。うん、
で、すごく喜びを持って使って、ってことやったら多分いい循環作れるんじゃないかな。
うん。
うん。
いや、反射的に意味不明って言っちゃったのはね、別にけなしてるわけではなくて、うん、罪悪感を持たなきゃならないってところが僕はすごく引っかかったんですよ。
ほう。
この方の読んだ時に。
うん。
あの、別に、植え付けられなくていいんじゃないかって気がしていて。
ね、罪悪感持たなくていいでしょうね。
うん。
うん。
それは、多分、その、関わってる方との、価値の違いなんですよ。
うん。
僕の解釈でいけば。
うん。
なんで、その価値の違いっていうのが何かの形で明確になればいい。
うん。
うん。で、その後は認め合えるか認め合えないかっていうのは、それこそ先方がいる問題なので、
うん。
不確定要因はありますけどね。
うん。
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 というふうに思って。
うん。
うん。
なるほどね。そう、そうなのよ。あ、そうだ。これでね、今僕、喋ってるうちにもう一個、はい、もう一個というかさっきの話をもうちょっと具体的にわかる、例えを思いついたんですけども。
ええ。
その、二つ目の選択肢、二人で 喜べるような使い方って言ったときに、まあ、多分この方奥さんだとすると、旦那さんが稼いでくれたお金でこういう風に使って、私こんなに幸せになったのありがとうってことを、例えば伝えるとかね。
うん。
うん。で、心からいっぱい伝えたら、多分、あ、よかったって思えるんじゃないかな、わかんないけど。
ああ、
そういう方法はある。
うん。さすが対人スキルの専門家は違うな、いうことが。
そう。ご参考にしていただければというふうに思います。
なあ、そうですね。うん。
だって絶対ね、多分、その人のためにお金、その人の幸せのためにお金稼いでくれてるんだと思うんで、ちゃんと幸せになってて、うん、それが、あなたのおかげです、ありがとうってことが伝わってれば、多分、いい循環になるんじゃないかな。どうなんだろうね。
うん。
ちょっとその、後日談というか、ビフォーアフター聞いてみたいですけどね。
そうですね。
うん。
うん。またなんか書き込みとかいただけるとありがたいですね。この件に関しては。
うん。
うん。で、あと15分ぐらいなんですけれども。
はい。
まあ、この妖怪ラジオってね、
うん、
必ずしも妖怪の話するとは限らない。
うん。
そういうふうに僕はしていて、
うん。
の妖怪って言った場合に、まあ、マインド喋ることではあるんですけど、
うん。
常識では計り知れないような不思議な現象一般っていうふうに僕は広く取ってるんですよ。
なるほど。
そうすると、ある種の価値観に対する錯覚であるとか、
うん、
あるいはみんながこう思っているんだけれども、
うん、
どうも違うらしいっていうことも含めて妖怪になるわけです
よ。なるほど。確かに。
うん、で、そういうくくりで言ってしまうと、お金って妖怪度がかなり高いんですね。で、実際これ付け加えると、
うん、
18世紀ぐらいに金沢っていう妖怪が知られてるんです。
お
金の霊って書くんですけど、
うん、
金貨が空をうなりながら飛んでくるんですね。
へぇ
金貨の塊が、
はい、
ちっちゃいのが、
はい。
それがある家に入ると、そこは裕福になり、うん、出ていくと、こう、貧乏になっちゃうと。
うん。
うん。
へぇー。なるほどね。
そういうような扱いをされてるわけです。で、実際は、うん、実際というか、一つの説としては、どうも隕石じゃないかとかって言われてるんだけれども、
うん、
ただそれがお金のせいっていうふうに、当時、こう、まあ、みんなに認められてたってところが面白くて、
うん、
農村から、まあ、江戸近辺とか大阪だとかは、だんだん貨幣経済になってくるわけですよ。
はい。
で、当時は金貨と銀貨が使われてて、銀貨は重さで測るんだけれども、金貨は額面通りで交換されてたと。二、うん、つ貨幣があったんですよね、
うん、
日本に、
うん。
で、そういう中で、まあ、取引とかするときにもいろいろ不自由を、こう、不自由なことがあったりだとか、
はい、
農村部でもうまい商売して急に金持ちになる、いわゆる成金ですよね。
うん、
成金が出てきたりしたときに、どうしてこういう不均衡が生じるのかって言ったときに、
うん、
これはこういう妖怪の仕業だという話になってくるわけですよ。
うん、
で、その飛んでくる貨幣ってまさに流通してるわけじゃないですか。
うん、
まとまりもって、
うん。
で、コントロール不能なんですよね。
うん、
ただ、うん、記録を読むと、うん、人は一生懸命働いてたからそういうことがあったんだっていうことが多くて、
うん、
悪のイメージってあんまりないんです。面白いことに。
うん、なるほど。
うん。
そうか、そうか。
そうそう。で、このイメージっていうのはなかなか僕は、貨幣に対して悪のイメージも持たなかったっていうのはなかなか面白いなと思っていて、
うん、
ただそれと同時に一箇所に留めておけるものでもないぞ、というのもあるわ わけですよ、うん、同時に。出てっちゃうから、うん、勝手に向こうの都合で。
うん。
だから、ある種、座敷わらしに近いんだけど。
そう、僕も座敷わらしって感じに聞こえてました。
座敷わらしの発生とどっちが早いかっていうのは説があってまだ定まってないんですよ。都市部で金玉だったのが、あの農村部に輸入されて、まあ岩手闇上げで座敷わらしってなったのか、
うん、
座敷わらし的なものがまず記録ではないんだけどあって、
うん、
それが金玉みたいなものになってたのかっていうのはわかんないですね、まだ。ただ、労働力に対する価値観の違いっていうのも見えるわけですよ。子供が重要な労働力だとしたら、富は子供としてイメージされるので、
うん、
まあ、座敷わらしという形にもなると、まあ、農村間引きが多かったとかね、そういうことも含めて。
うん、
ところが、当時では貨幣経済なので、
うん、
まあ、ダイレクトにお金と、
うん。
ただ、お金なんだけど、このようなものではない。
うん、まあ
お金っていう。
なるほど。なんか、いいセンスですね。なんかね。
そうなんですよね。だから、座敷わらしもそうなんだけど、最近は早知念神社で座敷わらし祭とかって始まってますけど、うん、平成に入ってから、
うん、
あんまり祭りはしないですよね。
うん、
どういうことかって、とどめておけないんです。幸は、
うん
うん。あの、向こうの都合はあるんで。でも、いる間は、丁重に扱うと。
うん。
うん。だから、まあ、誰かが見てしまっても、こう、見て見ぬふりをするとかね。
うん。
あとで、まあ、大体エピソードでよくあれかっていうのは、ああ、あなたも体験したんですねって、自己了解の形で、
ああ。
えってびっくりするっていう。
ああ。
その家ではもうあるんだけれども、黙ってるわけですよ。
うん。
まあまあ、いるからって感じで。
なるほどね。
このセンスはかなり僕は大事かなって思っていて。
そうですね。
うん。
うん。
ああ、そうだ。書き込みがあるな。
はい。
ちょっと読んでみますね、これも。
はい。
お金を使い続けることで息をしてきた自分がいます。気がつけば口座がやばくなっていたことが何度かあります。いくら残っているか確かめることが怖くて吉兆が見られません。それでも大丈夫だろうとどんぶり感情で使います。自分で無意識に死に向かうような使い方のように感じます。幸せになれるような使い方かどうか。点々、よくわかりません。
うん。
うん。
微妙な感じですよね。僕喋っていいですか？
ええ、まず、はい。
うん。お金を使えばいいかどうかっていうと、別にそんなことは全然なくて、
うん、
そのお金を使うときに、例えばいいものにお金を使えばいいかって言ったら、そういうことじゃないんですよね。あるいは高額のものにお金を使えばいいかって、そういうことじゃないんですよね。使った時に、ちゃんと幸せな体験をしてるかどうか。使うことの結果として幸せな体験をしてるかどうかっていうところがさっきの話のポイントで。
うん。
うん。だから、その、例えば、わかんないけど、普段ランチ500円で食べてる人がですね、
うん。
よしと思っていきなりランチで2万円のコース食べに行っちゃったりするとするじゃないですか。
うん。
で、そこへ行って、本当にちゃんと味わって、できたら、全然違う世界が開けますし、もしかしたらものすごく幸せな、満たされた感じになるかもしれないけども、
うん、
2万円食べに、のコース食べに行って、緊張して、あれこれ、あ、でもこんなことやってていいんだろうかとかって考えながら全然食事を味わわずに食べてきたとしたら、その人がやったことっていうのは、2万円を使って自分に、すごく、全然幸せじゃない体験を現実化させてるんですよね。
うんうん、
今、書き込みいただいた方も、怖くて通帳が見られないような使い方だとしたら、やっぱりそれは何か怖くて通帳が見られないような現実を作り出しちゃってる。
うんうん。
うん。お金を使うことを通して。
うん。
それよりは、ちゃんとその都度使うときに使って受け取ったものをしっかり受け取って満たされるっていう、そこに意識を向けるのがポイントっていうか鍵になってくるかなって思います。
うんうん、多分小さなとこから始めるといいんですよね。
そうですよね。
300円じゃないけど。
そうそうそう、300円ってすげえいいなと僕も思いました。
うん。無理ないじゃないですか。
うん。
いくら通帳がやばくても300円あるでしょ。僕も通帳やばくなったこと何度もあるんでね。
うん。
気持ちちょっとわかるんですけどね。
うん。
いや、死に向かうとかじゃなくて、僕の場合は、そうなんです。あんまり考えてないっていう。
うん。まあ、小春さん死なないって思ってるしね、なんか。
いやー、まあ、死に確実に人間向かってますからね、誰もが。
うん。うん
まあね、ただ、会った時にあればいいっていうのは、強固な確信であるね、なんか。うん、
あるよね。
うん。
なんかその感じがすごい軽やかさが伝わってくるというか。
うんうん。うん。だからいつもやばくなったりとかもするんだけど、
うん、
あ、まあいいかっていう。
うん。そう。本当に小さなところで300円あったら、ハーゲンダッツのカップアイスを買って、それを心ゆくまで楽しむみたいな。
楽しませ方なんですよね。だから、僕なんかもだから、まあ例えば、友達に旅行に誘われてね、行けないんですよ。
うん。
月末。ところがちょうど、学会の論文の査読を頼まれてで入ってるのと、締め切りがあり、今は縄文時代の方が面白いと。
うん、
そうすると出かけてる暇ないわけですよ。
うん、
で、高価な縄文時代の本を買うわけですよ。
うん、
で、まあまあまあ、予算オーバーするわけですね。多少。
はい。
ただ、それって、多分楽しませ方とか、まあ論文とかにしなきゃしょうがないんだけど、
うん、
活かせ方で、
うんうん、
人によってそれはあると思うんです。
うん、そうですね。
だからそれがカップアイスって場合もあれば、
うん、
まあ豪華なお料理を楽しむって場合もあれば、
うん、
和服を買うとかね、
ね、
そういう使い方、習い事をするとか、
うん、
まあいろいろあると思うんですよ。
うん
ただ、規模としては小さいとこから始めた方が多分実感は持てる。
うん。そうね。
ダイレクトなんで。
うん。
例えば、勇気いりますよ、うん。その辺で繋がれてる犬に、50円をあげてくるとかね。
あははは。うん。
非常に勇気がいりますよ、これ。
なるほどね。
うん。
僕がよく使ってる例は、ランチ500円で食べてる人は700円のランチにして、それをちゃんと味わってくださいみたいな、そういうこと言ってるんですけどね。
シャクシャク感と一歩進めたら落ちるじゃんって、あれですね。
うん。
うん。ほんのでもちょっとしたことですよね。
そう、ほんのちょっとしたこと。
うん。うん、
それだとやっぱその、差を受け取りやすいですよね。
そうですね。で、あとは転がしてて自分で膨らましていくこともできるし、
そうそうそう、うん、
その感覚つかめると。
まさに。
うん。
ですね。うん、
そうなんですね。実はね、これ言っちゃっていいのかなって僕の放送なんで言いますけどね、
ええ、
ふたとわたるさん言いたい説というのがあって、
うん、
まあ、ご自分でも書いてらっしゃったんで、まあ、ええそうなのかなと思ったんですけど、
ええ、
自分はこれに命をかけてますみたいなことを書かれると、
はい、
ちょっと痛い感じがするっていう話を何人かから伺ったんですよ。
うん、
で、今日実は一番尋ねたかったのが、そのふたくさんの自己一致感なんです。
お
どこまで自己一致してやって、そこから思想が出てくるのかっていう。まあもちろん内容的には思想の話からしましたけどね。
うん。
で、自己一致してる人は何やっても面白いんですよ。
うん。
満身創痍だろうが何だろうが。
うん。
はたみから見ててね、これは。本人は大変かもしれませんよ。
うん。
自転車操業で。
うん。
うん。っていうのが僕なんかあって、
うん。
その辺がどんなのかなってちょっと聞いてみたかったんですね。だから講座の内容なんかもこう伺ったんです。
ははは。
うん。
うん。
で、今の感覚にフォーカスしてるよというお話からすると、
うん、
その辺のところは調整しながら進んでるのかなって気がして、
うん。
まあ、それはこう友人としても面白いなと思って、改めて。
ありがとうございます。
うん。
うん。
まあ、半分内輪的な話なんですけどね。 あの、お金取り扱い方によっては、うん、やばいですからね。
うん。
あの、今日は話しませんけども、時間ないんで、付き物的な話っていっぱいありますからね。
うん。
あの、ね、変なものがついてきたっていう。
うん。うん。
下手すると。
うん。本当ですよ。その、さっき言ったような、どういう体験してお金を使ってるかってことって、まあ、いかればね、本当に年ですよね。
そうですね。
うん。そのやりとりってこともできちゃう媒体ではあると思うんですよ。
そうそうそう。不安をどんどん積み重ねるところもできれば、搾取もできるしっていう。
うん。
うん。いや、小さなとこから始めるってのは僕も賛成ですね。だから。
うん。うん、
本当に。さっきは社会問題的な、あの、大冗談のところを挙げたんですけれども、
うん、
結局、日々の、こう、手習いみたいなもので、
うん、
僕はそういうもんだと思うんですよ。大きな話って、意識の進化とか発達とかっていうふうなことで考えてみてもね。
そうですよね。
うん。
いや、僕も本当にね、そう思います。
いや、シフトってある日突然起こるんで、
うん、
あの、英語の学習とかそういうものと一緒で、あの、予期はできないんですよ。
うん。
予期はできないんだけれども、もう準備はできると。
なるほど。
うん、準備したからって、じゃあ怒るかっていうと、それは座敷わらしみたいなもんで、向こうの都合があるからわからんと。
うん。
この辺の感覚っていうのは僕は持ってると面白いかなって思うんで、いろんなことについて。
うん、うん、うん。うんそうですね。
素振りをやったからって打てるようになるとは限りませんからね。
うん。
でもある時にフットっていうのはあるわけですよ、誰でも。
うん。
いや、初めはまぐれあたりのようなものだったのがだんだん当たってくるとか、
うん。
あるいは強いられてやってるうちに、なんか、うん、気がついたらそうなってたとか。
うん。
うん。
そうですよね。
うん。
うん。あ、僕、さっきの話と関連して、もう一個喋りたいことが出てきたんですけど、喋ってもいいですか？
いいですよ。はい。時間オーバーしてますけど。
あのね。
何？はい。
そのお金を使った時に、ちゃんとその体験を受け取って、受け取って、満たされるっていう話を、まあ、ずっとしてきたんですけれども。うん。それはお金を使った時に限らなくていいって思うことも、ちょっとすごく強調したくなってきてですね。
うん。
というのは、僕がさっきの二子渡り大説を聞いてて思い出したトピックなんですけれども、
はい。
僕がどこで満たされてるかって、まあお金を使って美味しいものを食べたりとか何かしら幸せな体験をしているっていうのは、もちろんそれもあるんだけれども、
うん。
それ以上にやっぱり普段の生活の中で人との関わりだったりとか自然界との関わりだったりの中ですごい満たされてるんですよね。
うんうん。
うん。で、
よく行きますよね、いろんな場所にね。
うん。
うん。
そう、いろんな場所行ってるし、今僕が住んでる家も、目の前に山が見えてるところで、
うん、
こういうところが良くて住んでるわけなんですよ。
うん。
で、そういう日々のいろんな、まあ、お金を使うって得られる体験も含めたいろんなところでちゃんと自分を満たすっていうことをしてったときに、
うん。
こう、本当に実感として満たされてきたら、その後自分の内側から何かは絶対溢れてくるっていうふうに僕は思っていて、とか、まあ、僕の体験としてはそうなっていて、
で、うん、うん。
うん、それがね、この僕がやろうとしてることをやらずにはいられないモチベーションになってる。
なるほどね。
うん。
うん。
やっぱそこを満たされるってことがまず大事で、
はい。
ちゃんと満たされてる感を持ってない時代の僕は、やっぱそれをちゃんとやる必要があったし、
うん。
一回、構造的にある程度満たすなっちゃったら、 もうそこからは、こう、その自分の満たされた命を何かに使うっていうことをやらない方が、やっぱすごく不自然な感じになってくるんですよね。うん。うん、で、そうなった時に、やっぱ、今度、自分からのアウトプットも含めて、すごく喜びが循環するような世界があって、うん。うん、で、そんな風なモードになって、なっちゃってる人を増やしていきたいっていうのが、まあ、僕のやってることなんですよってことですね。ちょっともう一回言っときたくなりまして、
うん、
言わせてます。
非常に素晴らしいまとめということになっている、
ええ、
うん、そうですね。じゃあ自分を満たすための期間っていうのも長くあったわけですね、
うん、そうですね。昔は本当にね、空っぽだった時代がありますからね。
例えばどういうところに住みたいか一つもそうですものね。
うん、そうですね。
うん、で、それに向けてできることから準備していくっていうのも。
うん。
うん。
うん。まさにそうなんです。
うん。共通の友人で、尾崎先生っていうのが、与える喜びの心理学って言ってますけれども、うん、与える前に満たすことって確かにありますよね。
うん。
基本的に。
それがないとやっぱね、すごく取引みたいになっちゃうんですよ。これだけやってるんだから、いっぱいくださいみたいな。
そうそう。
うん。
うん、それはあります。
うん。
そこもだから、ちゃんと言わないとなっていう。
うん、
あんまり、こう、成人君子になってくると言わなくなってくるから、世の中の人っていうのは。
うん。
うん。だから、さっきの欲望と欲求の差っていうのはそこなんですよ。
そう
です。欲求が満たされると欲望にあんまり実はいかない。
うん。
うん。
うん。そうですね。もう僕は、若い頃は、もう全然満たされてなかったから、ひどかったですよ、そういう意味で言ったら。
ああ、うん、なるほどね、
うん。
僕はどうだろうな、わかんないけどな。
うん、小田さんは、ちょっと別次元いっちゃってるからなって、今聞いてる人みんな思いましたよ。
なんで？
なんか別次元いっちゃってる人扱いですよ。もう、仲間内では。
ああ、そうなんですか？
うん。でも、河野さん見てたら、やっぱり、それなりに相当満たされるコツを掴んでる方なんだろうなっていうふうには見えます。
いや、満たされるっていうかね、観察をするわけですよ。
はい。
うん。で、観察していくと、多くてあるじゃないですか。
うん。
3月か5月にこの話をある方としようと思ってるんですけどね、奥行きが出てくるわけですよ、
うん、
物事。コーヒーカップ1個見るのでも。
ああ
。うん。そうすると、うん、結構飽きないなっていうのが出てくるでしょ。
うん。
うん、例えば今、ちょっとね、まあこれは普通に誰でもあることだと思うんですけど、学生時代に読んで、何度に読んでもよくわからなかった本が、ある時ふって読めてきたんですね。
あ、
で今それにこだわってやり出してて、
うん、
まあ西田喜多郎なんですけれども、
うん、
何言ってるか全然わけがわからなかったのが、あ、こういうことかっていう。
うん、
でもそれって一回読んで溜めといて、奥行きが出てきてるんですよ、多分。
うん、なるほど。
反省の反省とか、作用の作用とかね、天才若文みたいな言葉を使うんです、
うん、
彼は。で、何言ってんだろうと、
うん、
学生の頃は思ったんですけど、
うん、
あ、なるほどなっていう。
そうっすか、なるほど。
うん。
うん、
まあ、自分の内側に物事を見ていったときに、
うん、
まあ、反転するので、空間自体に奥行きが出てくると。
うん、
そうすると、世界像が編み替わるわけですよ。
うん。うん。
例えば単なる物の世界、自然界ってからは言い方するんだけど、単なる物質の世界だったのが、
うん、
働きを持ってる生きた世界になってくるとかって言うんですね、彼は。
うん。うん。うん。
単にそことそこに物と物とかあると、物と物との関係っていうことで終わっちゃうんだけれども、
うんうん、
背景にそれを置いた人がいたりだとか、周りの空間があったりだとか、
うん、
あるいはそれを見ている自分があったりとかっていうのを含み込めると、それは生きた空間なんだと、
うんうんうん、
いうわけですよ ね、うん、どんどんそういうふうに深めるわけです、観察を。
うんうん、
これ、ある種、ヴィパッサナとかもそうなのかなと思うんですけど、西田がやってたことって近くて、おそらく。
なるほど。
うん。あの、非認証的アプローチっていうことを言い出しててね、
ええ、
あの、いろいろ考えよう、深めようと思って、その辺の。
そうですか。
うん。
うん、
方法論ですね。方法論として、その、自覚というものを全面に押し出して、ちょっと考えてみようかなっていう。
うん。
うん、自覚という運動ですよね、だから。
うんうん、
ただ、気づいて終わりじゃなくて、あの、再化していくわけですよ。
うん。
日々違いますから、
うん。
光景が。
うん。
てなことを考えてます。
なるほどね。
次回がね、ちょうど、トマノ一徳さんっていうゲストでね、
はい、
あの教育哲学で有名な方なんで、
うん、
まあ、講談義を次回はやるかなと思ってるんですけど、
うん、
小学が専門なんでね。
うん、
という感じで。
はい。
うん、あとは喋り残したことはありますか？
あとはそんなにないですね。
あ、なるほど。
言いたいことは言いましたって感じですか。
ああ、じゃあありがとうございます。
ああ、
告知とか？
あ、はい。ありがとうございます。告知はいっぱいいろいろ今後予定がびっしりあるんですけれども。
うん。
一番早いところで言うと、来週末ですね。次の週末が、に、これ僕が付けたタイトルじゃないんですよとか言って言うんですけど、本当に世界を変えるセミナーの組み立て方っていう講座を清月会さんっていう方、
うん、また大きく出ましたね。清月会さんは僕も3月の23日に、こう、まあ、企画立てていただいてるんですけどね。
ああ。
そういえば。
その講師のね、才能っていうか、持ってるものを引き出すことをすごい、天才的にやってくれる。
うん。うん。あ、そうですか。
うん。ね、その、他にも、いろいろ今後あるのが、僕、二子渡るの、Facebook をフォローしてもらうのが一番情報が届きやすいかなと思います。
あ、なるほどね。風使いの小屋よりは Facebook の方が早いんですね。
そうなんですよ。最近ね、ブログすいません。いろいろ他の方が主催してくれちゃうので、自分のとこに、書くのサボってる時とかが多いので、Facebook フォローしていただくか、メルマガ登録していただくのが確実かなと思います。
はい、わかりました。じゃあ皆さん興味ある方はそうしてください。
はい、ぜひよろしくお願いします。
ちなみに私の3月23日も明日ブログに出すので、よろしくという感じで。
はい。
じゃあ、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
放送を幅にオーバーしましたけれども、まあ、こんな感じでゆるゆるやっていきますので、今後ともよろしくお願いします。
よろしく
お願いします。では、失礼します。おやすみなさい。
おやすみなさい。